それではですね、早速聖書を開けていきたいと思いますけれど、今日はイザヤ書の30章の21節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。アメン。今日はこの聖書の箇所から、後ろからの御声というテーマで共に御言葉を分かち合っていきたいと思っております。まずですね、今日の御言葉からじっくり見ていきたいと思うんですけれど、今お読みした御言葉は口語訳、私がですね持っている聖書、口語訳聖書、もう一度お読みしたいと思いますけれど、またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。誰が右に行って左に行ってるんですか？あなたが、そして私が。私が右に行ったり左に行ったり、皆さんが右に行ったり左に行ったりしているということですよね。じゃあ新改訳聖書は何と言っているか。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。誰が右に行ったり左に行ったりしてるんですか？あなたが、そして私が。その時後ろからこれが道だ、これに歩めという声を聞くことができる。なぜ今日このようにしていろいろな聖書の訳を皆さんにお伝えするかというと、私が聖書の箇所をまず示されて、もしくは決めて、このところからメッセージをしようと思うときに必ずすることは、他の訳の聖書が何と語っているかということを見るんです。訳によってはですね、大きく意味が異なるときがあります。じゃあどの訳が本当で、どの訳が間違っているのか、いや正しい間違いではなくて、どのように理解すればいいのかということを考えるときがあります。今日の聖書の箇所はまさにそのような箇所であります。新改訳聖書もう一度読みますと、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。次に新共同訳聖書ではこのように語られています。あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ、これを歩け、右に行け、左に行けと。右に行け、左に行けと言っているのは誰ですか？あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ、これを歩け、右に行け、左に行けと言っているのは誰ですか？神様ですよね。さっきは私が、皆さんが右に行ったり左に行ったりしている。今度は神様が右に行け、左に行けと言っている。わからんなと思いました。そしてリビングバイブル訳を開けました。そこにはこのように書かれていました。神の道を離れて迷っても、後ろからそっちではない、こっちの道を歩けという声が聞こえます。これは右も左もない、どっちもわからない。わからなくなって最後に文語訳をあげました。皆さん文語訳ってご存知ですか？何時何々するなかれとかですね、私好きなんですけどね。何時右に行くにも左に行くも、その耳にこれは道なり、これを歩むべし、後ろべにて語るを聞かん。聖書の重み、深みがあるでしょ、権威があるでしょ。何時右に行くも左に行くも、その耳にこれは道なり、これを歩むべし、後ろべにて語るを聞かん。私たちが右に行くにも左に行くにもという意味ですよ。私たちが右に行ったり左に行ったりするんだろうか、それとも神が右に行け左に行けと言ってるんだろうか。仲介書を開けました。最後の綱ですよ。仲介書といったら聖書はこういうふうな意味ですよということが書かれているものです。そこにはこのように書かれていました。エルサレムの民が神の道を離れた時、神はそれを修正される。神は私たちにも同じようにしてくださる。エルサレムの民が神の道を離れた時、神はそれを修正される。神は私たちにも同じようにしてくださる。 その時にはっきりと分かりました。あ、そうか、私たちは神の道から離れて右に行ったり左に行ったりするんです。神の道と思ってでも間違って誤って自分の思いで右に左に歩いていくんです。でもその時に神もまた私たちが右に行ったらそうじゃない、左に行きなさいよって、左に行ったらそうじゃない、右に行きなさいよって、イスラエルの民が間違って私たちが神の道を離れて右に行ったら神はそうじゃないよ、左だよと言われる。さっきの新共同訳の御言葉ですよね。神が右だ左だと言われる。でも私たちもまた右に左に行く。神は右だ左だと言いながら私たちを修正して、まっすぐな神の御心の道へと導いてくださる。これが道だ、これに歩めと主は語ってくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。これで今日の私のメッセージの半分以上が終わりました。どういう意味か、どういう意味かと思いながらですね、非常に格闘していたんですけれど、私たちは神様の声を聞かなくてはいけません。このささやきの力というテーマの中で何度も何度も語られていることですけれど、私たちは神様の声を聞かなければならないんです。なぜならば今もこの御言葉の中であるように、私たちは右に左にそれていく存在だからですよ。その時に神の声を聞かなくてはならない、そっちじゃないよこっちだよって、そっちじゃないよこっちだよって、録音聞いてる人全然わからないね、右じゃないよ左だよ、左じゃないよ右だよって、そのようにして私たちは神の声を聞かなければならないんですよ。神様の声を聞く、また神様の声を聞きたいというふうに願うということは、サムエルのように主よ私に語ってください、私は従う準備ができていますという心で神の言葉を待ち望まなくてはなりません。従う意思もないのに、神の御心に歩む決意もないのに、主よ私に語ってください、私にあなたの御心を知らせてくださいと言っても何の意味があるんですか。それで知ったとしても何の意味があるんですか。私たちは神の言葉を聞いたならば従いますという決心が必要であります。聞くだけのものじゃなくて聞いて行う人になりなさい、聖書はそのように語っているのであります。そして私たちはエリアのように時には疲れ果てて弱り果てて生きていくことでさえも精一杯だと思われるような時でさえも、神の言葉が与えられたならばそれに従っていくという従順さが必要であります。こんな時ぐらいと思うこともあるかもしれないですね。今それ私に言いますかというようなこともあるかもしれない。でも神様がいつ語られるか、何を語られるか、そのことと共に私たちがその言葉に対してアーメン主よ従いますと言えるかどうか、そのこととは全く別の話です。神は神の分を果たされます。私たちは私たちの分を果たさなければならない。私たちは私たちの責任を果たさなければなりません。そしてその御声が奇跡的な、また劇的な状況で与えられるものでなかったとしても、こういう礼拝や聖会で海外から預言者と呼ばれるような人が来てですね、神があなたを呼んでおられますよ、あなたは出て行って宣教をしなければなりませんと言われたらですね、その言葉はまさに神からの言葉ですよ。劇的な、感動的な、神が私を呼ばれたというね、その言葉に対してアーメンしやすいでしょう。でも全くの日常の中でそれが神の声なのか自分の思いなのか悪魔の声なのかわからない状況の中で、しかもかすかな細い声で聞こえてくるその声を私たちは聞き分けなくてはいけない。 多くの人々がこのことによって苦しんでいます。これは神様の思いなんですか、悪魔の思いなんですか、自分の思いなんですか、わからない。おいおい、その見分け方を語っていきたいと思っておりますけれど、大事なことは私たちが神の御声を待ち望むということは従う準備をするということです。いや、単に私は神様の声聞いてみたいね、神様の声ってどんなんか聞いてみたいねだけの人、神様はそういう人に語られるかどうかわからないけれど、語られたとしてもあまり意味はないでしょう。そして今日の御言葉にあるように、私たちの後ろから語られる神様の御声を聞かなくてはなりません。皆さんどうでしょうか。神様というお方を考えるときに、私たちの後ろから語られるというイメージあるでしょうか。私あんまりないですね。旅行に行ったら旗を持って、はい皆さんこっち、この旗見てね、はいついてきてね、ついてきてねというイエス様の印象ですよ。あの旗ね、ちょっと待って旗っていう感じですよね。イエス様見てついていく、あの旗見てついていく。でも今日の御言葉ははっきりとイエス様は私たちの後ろから語られる。私たちを導くために語られる言葉であるならば、どうして後ろから語る必要があるんでしょうか。不思議じゃないですか。普通に考えたら後ろから語られると何が一番面倒かというと聞きづらい。耳は前についてるから。私たちは後ろから語られる声に気づくでしょうか。先ほども語ったように耳は前に向かってついています。それは前の声を聞くためです。そしてこの耳を作られたのは神様です。耳は後ろの声を聞きやすくするためには作られてはいない。そのことを知りながらも神様は後ろから語られるという、私たちはどのようにして後ろから語られるかすかな神様の御声を聞き逃さずに心に留めることができるんでしょうか。まず第一に、神様が後ろからささやかれるお方であるということを信じることです。そんなことですかって思われるかもしれないけれど、神様が私たちの後ろからささやかれることがあるということを信じることです。まず語られて、これがひょっとしたら神様の声かもしれないということです。当然のように思われるかもしれないけれど、神様が私たちの人生に介入して、これが道だ、これに歩め、右だ左だ、そのように実際に語られるんだということを全てのクリスチャンが信じているわけではありません。神様が私たちに語りかけてくださる、神様が私たちの人生に対して道を開いてくださる、道を導いてくださる、教えてくださるということを全てのクリスチャンが信じているわけではないんですよ。でも今日神様が語られるお方であり、私たちの後ろからも語られるお方であるということを信じられる人は幸いであります。私は信じております。前回もお語りしたように、信じない人は準備をしないという話をしましたよね。信じない人は準備をしません。それは従う準備です。神に語られた時に従う準備をしない、そして従う準備ができていない人には神は語られることはありません。でも全ての事柄にはもちろん例外というものがありますよ。私が語っていることは 100% そうだと言っているわけではありません。全て例外があります。私自身が今救われているということもその例外の中の一つだと思っております。私は神様の御言葉に従う準備ができていたわけではない。反対に神様に抵抗して抵抗して歩んでいたものであったけれど、無理やり連れてこられて、はいここって言われたその類の人ですから。だから全部が全部準備できてなかったら神様は語られないのかといえばそうではないけれど、でも ほとんどの場合、準備しているものに対して神様は神の言葉を送られるお方です。でもそのことを信じていない、準備できていない人は、神様が後ろから、それもささやかれるような声で語られる言葉に対して当然気づくはずがありません。でも神様が私たちの人生の大事な分岐点になるような時にささやかれるということを信じている人は常に意識をします。皆さん、意識するっていうことがどれくらい大事か分かりますか？私たちは意識をするっていうことをサタンに奪われているんです。今この時代、皆さんの意識が今どこに向けられているんでしょうか？おはよう。いや、なんか雰囲気悪いわ。いや、私なんかしたかな？意識のしすぎです。じゃあ挨拶の時間持っていきましょう。握手し握手し握手。昔に私、握手の仕方が悪いって言ってね、つまずいたとは言いましたけど、握手してね、おはようって言う前にね、おはようって次の人見てしまったんですよ。先生、私には愛がない、つまずきましたって言われて怖くてね、それ以来おはようございます、おはようございます、西川清志であるまいしね。意識のしすぎです。向こうで何か話したはったら、いや、なんか私のこと喋ったのちゃうか、なんか私のこと言うとはるの気がする。皆さんの意識はやられているんです。パッて見て、ピッて笑はったら、いや、何やろ、え、私服、今日私服おかしい、やられているんです。道歩いてて、トイレ過ぎる時にパッて何やし顔見はったら、いや、何今の人、え、なんで私の顔見はった、え、何、嫌な感じやわ。嫌な感じじゃないんです。嫌な感じはあなたです。やられているんです。向こう通り過ぎる時に何パッて見ただけですよ。考えすぎです。やられているんです。私たちは意識するところを間違っているんです。やられているんです。奪われているんです。私たちの意識は常に神に向けられていなくてはならないんですよ。皆さんが他の人に向けられているその意識を神に向けてください。そうすればどれくらい神を感じることができるか、神の臨在を知ることができるか、他の人の目よりも神の目が気になって、神の目を気にして、神の目を感じながら歩んだら、皆さんの人生にどれほど良い影響を与えることができるか。誰も見てない、見たかった、誰も知らんな、誰も知らん、あ、知った、常に意識するということは大事なことです。私たちはその正常な感覚をサタンに奪われてはいけないんです。その感覚、その冷静は神のために用いなくてはいけないんですよ。私たちが右に行こうと決心して足を踏み出した時に、神は何と言っておられるんだろうか。私たちが決心して左に行こうと決めた時に、神は何と言っておられるんだろうか。神様が本当に語られるお方であるということを信じている人は、その都度神の声を聞こうとします。その決心が大きければ大きいほど、私たちは神の声を聞こうとします。私は左に行きます、神様あなたはどう語られるんですか。そうじゃない、右に行きなさいと語られるんですか。大丈夫、それが道ですよと語ってくださるんですか。皆さんが本当に大事な決断をしようとするとき、皆さんが人生の岐路に立たされているとき、右か左かどちらかを選ばなければならないとき、皆さんは本当に神の声を求めて求めて神に示されて歩んでおられるんですか。いちいちそんなこと神様に聞いてたら大変やと多くの人は言います。でもその都度その都度、神様は語ってくださるお方であるということを心から感謝します。もし後ろからささやかれる神様の声をはっきりと 本当にはっきりと聞きたいと願うならば、その方法は一つです。それは今いるところから足を止めて、方向転換して、神様に向き直って、神様を私の前にして、主が語られる声を聞くしかないんですよ。私たちが主を後ろにして歩んでいる限り、かすかな声を聞き逃してしまうという可能性があります。でも本当に神様の御声を聞き逃したくない、神様の声をはっきりと聞きたいと願うならば、方向転換しなくてはいけません。神の方に自分を向き直らなければなりません。神を自分の前に置かなければなりません。神と顔と顔を合わせて語り合わなければならないんです。この行為は何を意味しているんでしょうか。それは悔い改めです。聖書が語っている悔い改めとは、単にイエス様ごめんなさい、イエス様すいませんということが悔い改めではありません。これは悔いているんです。私たちはよく悔います。神さんごめんなさい、ああこんなことします、ああごめんなさい、クリスチャンやのに、ああクリスチャンやのに、聖書も知って教会も行って賛美もして、ああクリスチャンやのに。悔いたら改めてください。本当に心から悔いたんならば改めてください。改められないのは、本当は心から悔いていないからです。いやー改める力がないんです、悔えることはできるけれど改める力がないんです。そうでしょうか。神は力を与えてくださるお方であるということを心から感謝します。私たちが本当に決心して神を改めることのできる力をくださいと祈ったならば、神はその力を与えてくださるお方であるということを心から感謝します。バブテスマのヨハネ、またイエス様が語られた悔い改めなさい、神の国が近づいたという、その意味は、あなたが歩んでいるその歩みを止めて、方向転換して神のもとに立ち返りなさいという意味ですよ。方向転換して神のもとに立ち返りなさい、それが本当の意味での聖書が語っている悔い改めであります。私たちが正しいと思って歩んでいる道であっても、実は神様に背を向けて歩んでいるということがあります。だから私たちには、右だ左だと語ってくださる神様の御声が必要なんですよ。今歩んでいる、また向かっている道を一旦置いて、自分が目指しているものを一旦置いて、神様に向き直って、神様だけを見て、御顔を仰ぎ見て、御顔を慕い求めて、ただ神様だけを仰ぎ見る、そのような時が私たちには必要なのではないかなと思います。あまりにもたくさんのものを見すぎて、私たちは迷ってしまう、考えてしまう、悩んでしまう。でも全ての答えは神様から与えられてきます。神様が語ってくださいます。神様が教えてくださいます。前を見て歩むこと、自分に対しても語っている言葉でもありますけれど、前を見て歩む、目標を持って歩む、ビジョンを持って歩む、大事なことですよ。聖書は夢のない民は滅びると語られていますから、夢を持つことは大事です。新聞に載ってましたね。小学校1年生が作文書いたんです。あなたの夢は何ですか。夢を持つことが夢です。なんと悲しい作文ですか。夢を持つことが夢なんです。それを読んだ時に辛いなと思いました。こんな時代かと思いました。そんな中で夢を持てる、志がある、ビジョンがある、素晴らしいことです。でも神様が後ろから語りかけておられる時に、なお自分の目標、自分の歩む道、いや自分が歩みたい道を一旦置くことができないと、 一旦置いて神様に向き直ることができないというならば、その道はもはや偶像です。それがどんなに素晴らしいビジョンであっても、それがどんなに素晴らしい夢であっても、神様のためなんですという名目であったとしても、いや私はそんな大きなこと、大それたことは抱いてないんです。私の夢はささやかな幸せな夢なんです。大きさは関係ない。一旦置いて神に向き直れないというならば、今の皆さんの状態は、そして私の状態は決して良い状態ではありません。神様に喜ばれる状態ではない。そして神様に喜ばれる状態ではない時に決めることは良いことではない。だからこそ私たちは方向転換して、神様に向き直って、悔い改めて神様に聞く必要があるんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そうでないと私たちは自分の聞きたいことを聞こうとする弱さがあるんです。自分に対していいことだけを聞きたいという思いがあるんですよ。神様がその道 OK と言ってくださった、神様が大丈夫と言ってくださった、勝手にコンピューターみたいに変換して、そんな至らなさがあるということを私たちは認めなくてはいけないと思いますよ。私が一生消えない傷かなと思っていること、それは私がメッセージをして、その中で一つの証をしました。そしてその証を聞いて、メッセージが終わって私が降りていった時に、一人の方が前に来られました。前に来られて私の手をしっかり握ってですね、先生、今日の証非常に感動しました。私がしなければならないことがはっきりと分かりました。ありがとうございます。まさに神の声でした。そのように語って、彼女が決断した決断は非常に愚かな決断でした。身を滅ぼすような決断をしました。私は自分の証がそういうことに用いられたということが非常に残念で、悔しくて苦しくて、一時語ることが恐ろしくなって語れない時もありました。人はそれくらい愚かです。いやいや、そんな意味じゃないでしょう、そんなこと神様この証の中で語ってないよって、そんなこと決めるなんてとんでもないことですよ、それは身を滅ぼすことですよ、それはダメですよ、何度も言いました。でも彼女は言いました。先生の証を通して神様が語られたんですよって。私たちには弱さがあります。聞きたいことを聞きたい、どのところからでもいいから聞きたいことを聞きたい、背中を押してくれるようなことを聞きたい、そんな弱さがありますよ。でも私たちはあのサムエルの祈りのように、何を置いてでもあなたに従う準備ができています。そのようなものでありたい、そのように祈るようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後に、後ろから語られる神様のささやきの声は聞きづらいという話をしましたね。聞こえにくい、聞きづらい。でもここにはもう一つの意味があるように思います。それは私にとって耳障りが良いというものではないということ。世の終わりになると人々は耳障りのいい言葉を求めて、どこかかしこから牧師を呼んで、リーダーを呼んで、指導者を呼んで、耳障りのいい言葉ばかりを語ってもらうんです。そういう時代が来るんです。いや、そういう時代は来ているんです。アメリカでは繁栄の祝福ですよ。こうしたら祝福されます、こうしたら祝福されます。私も一時ですね、その本を一生懸命読んで、反映されるにはどうしたらいいんだろうか。でもどこかが違う。
どこかが違うんです。ビジネスマン成功したいんじゃないんですか。じゃあこうしなさいよ、ああしなさいよ、黄金律、ゴールデンルール。聖書は金儲けをするためのテキストじゃない。私たちが神の御心を行うための戒めです。時には耳障りが良くないこともあるでしょう。まさに今日の御言葉なんて皆さんにとってみたらですね、耳が痛い。もう何やろこの御言葉、ちょっと日曜日ぐらいもう祝福とか言うてくれられへんやろか。でも皆さん、神に従うことが私たちの祝福です。私たちのプライドを生かすことが大事か、自分のプライドを殺すことが大事か。自分を生かすものは死んで、自分を殺すものは生きると主が語られたんじゃないんですか。聖書を読んでいるときに神様が語られるということがあります。それが今の自分にとっては聞きづらい、耳障りが良くないということもあるでしょう。そんな時、私たちは御言葉に背を向けるんです。ノーと言うんです。神様の御言葉が語られる時も、人々からの助言を聞く時も、私たちは自分に都合のいい言葉だけを聞くんです。でも都合の悪い言葉は聞きたくない、従いたくない、耳障りが良くない、聞きづらい。だから私たちはノーと言うんです。背を向けるんです。誰の言葉も聞きたくありません。まして神の言葉聞きたくありません。私たちは神様が語られるときにいつでも向き直って神の声に聞くという準備が必要です。そして神様の声を聞きたいならば、その言葉に徹底的に従うという準備が必要だということを信じていただきたい。従順に生きるということは、私たちが奴隷のように生きるということではありません。神に対して従順である人は全くの自由であるということを信じていただきたい。本当に自由になりたいと願っている人は神に従うべきであります。神は本当の自由を与えてくださるお方だからですよ。神様は今も語っておられます。その道をそれていくイスラエルの民に対して、右じゃないよ左だよ、左じゃないよ右だよって語っておられるように、今日私たちに対しても語っておられます。右じゃないよ左だよ、そうそう、それが道だ、それに歩め。左じゃないよ左じゃない右だよ、そうそれが道だ、それに歩みなさいって。皆さんはその声を聞いておられますか。神が皆さんに語っておられるその声を聞いておられますか。私たちは常に神様の声を意識して歩んでいくものでありたいと思います。そして何をおいてでも神様に向き直って、向き直るということ大事です。自分の捨てたくないものを見ながら神様を見るということできないんですよ。あっちにもこっちにも向き直ることができないから。だから私たちは試練の中にとどまってしまうんです。神はなぜ後ろから語られるんでしょうか。私たちに向き直って方向転換してその声に従ってほしいからです。今日私たちはそのようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。聞きやすい言葉だけを求めないでください。聞きやすい言葉も必要です。 聞きやすい言葉、慰めの言葉、励ましの言葉、必要です。でもそれだけではいけない。聞きづらい言葉でも私たちの霊と魂を生かす言葉があります。今日皆さんが主の御心にかなった賢い選択をされるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日あなたが私たちの後ろからかすかな細い声で語りかけてくださることを心からありがとうございます。主よ、私たちはあなたの声を意識して、私たちの意識というこの感覚感性を神様のために正しく用いることができるように、正しく取り戻すことができるように、主よ、どうぞお願いいたします。囚われている一切のものを今解放してくださるように心からお願いいたします。悪魔に奪われた考え方、悪魔に奪われた感覚、その全てのものを今主イエスキリストの御名によって取り戻すことができるように、主をどうぞ豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。神の御声に耳を傾け、常に意識し、神が右だと言われるならば右に行き、左だと言われるならば左に行く、徹底的に従順に従っていく、そのような私たちであるようにと心から願います。主よ、どうぞそれらを行うことのできる力を与えてください。私たちは弱いです。私たちは至らないです。聞きたい言葉を聞きたい、そんな誘惑に駆られてしまいます。でも主よ、私たちの霊と魂を生かす言葉を与えてくださるように心からお願いいたします。人を生かすものは霊であって、肉は何の役にも立たない。私が話した言葉が霊であり、また命であると語られたイエス様の御言葉を聞いて、多くの弟子たちは離れていきました。こんな言葉は聞いていられないって、イエス様語られました。ペテロ、あなたまで離れていくんですか。ペテロは言いました。いいえ主よ、永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたですから、私はどこへ行きましょうか。今日私たちもそのようにして命の言葉にとどまる私たちでありますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。